でもそれは本当に神様ご自身がまたそういうこの世的な考えから私たちを清めるため、決してあなたを愛するのは数が多いとか力があるとかいう打算的なことではない。イエス様の弟子たちは最初本当に打算的な思いでこのお方についていけば何をもらえるだろうか、あるいは誰が一番だろうか、本当打算的な思いでイエス様に従っていて、だからこそみんな十字架を前にして逃げ去ってしまいました。しかしイエス様は、うん、最初から全く打算的な思いなし、打算的な思いがあれば申し訳ないけどもうちょっと違う人を弟子にしたら、そうじゃない、ならば親が子供のために、子供が危険な目に遭ったという時に、夜中に熱を出したという時に、いろいろ打算し計算して考えて、夜だったら大変だなとか夜間料金かかるなとか、そんなこと思わないで病院に駆け込む、自分の身を投げ出す、どうして神様がそうされないことがあるんだろう。ならば私たちも本当に幼子のように、まあ、時々幼子でも少し計算して、夜中にうーって苦しんでも、こんな夜中に病院行くの大変だなって言わないという子供ももしかしたらいるかもしれないけど、まあ、普通子供は迷惑かけるとかなんとか関係なしにというか、むしろ本当に素直に父さん呼ぶように、私たちも神様一切の計算なしに私たちを愛してくださり、一番良いものしか与えてくださらないことを信じ、この方が進んでいくなら、そこに従って立ち上がっていくものでありたい、神様が言われるそのことを信じて一歩を踏み出すようなことをさせていただきたい、この方は私を尊いもの、価値あるものとしたい、そのように心から願う、そう願うだけでなく、この方ご自身もまた私たちと共に苦難の中に、その危険の中に共にとどまってくださり、私たちを御国へと導いてくださるのだ。13節にこう記されています。11節からお読みいたします。ご覧なさい、全地の主の契約の箱はあなた方に先立ってヨルダンを渡ろうとしている。それゆえ今イスラエルの部族のうちから部族ごとに一人ずつ合わせて12人を選びなさい。全地の主なる神の箱を書く祭司たちの足の裏がヨルダンの水の中に踏みとどまるとき、ヨルダンの水は流れをせき止められ、上から流れ下る水はとどまってうず高くなるであろう。先立って主は私たちのために十字架にかかってくださいました。そして御国への道を切り開いてくださるだけではない、今もそこにとどまってくださっている。最初の復活の時に主にお会いすることのできなかったのトマスは、その人の手の傷跡、脇の刺し刺された跡を見るまでは信じない、するとイエス様がまた次の日曜日に現れた時、その手を見せられて、この釘跡に手を入れてみなさい、つまりイエス様はよみがえられたにもかかわらずまだ十字架の傷跡を持っておられた。1週間しか経ってないからまだ傷跡あるんだよって、そんなことでは決してないと思うんです。まだイエス様はそこにとどまっておられる、先に行って、もう先に行ったよ、後からおいで、そうではない。最も困難な時に、どうして足跡が一つしかないんですか、あなたを背負ったんだ、その最も困難な時にこそこの方はそこにとどまって、私たちが渡り終わるまでそこにいてください。17節には はっきりこう書かれています。すべてのイスラエルが乾いた地を渡っていく間、主の契約の箱を書く祭司たちはヨルダンの中の乾いた地に立っていた。そしてついに民は皆ヨルダンを渡り終わった。渡り終わるまでずっと立っていた。最も危険なところに渡り終わるまで主がずっといてください。振り返った足跡一つで、どうしてと私たちが本当に気づいていない、そんな状態であっても主はそこに立ちとどまって、契約の箱というと、あの実会の板が、そしてアロンの杖が入れられていると言われています。主の御業が、主の御言葉が、主の臨在が最も危険な中にあるのだ。でもそれが表されるのは、全地の主なる神の箱を書く祭司たちの足の裏が踏みとどまるというそのことによって、この前する福音教会が踏み出していく、まさにそれがあったからこそ主の栄光が表されたんだというように、私たち一人一人にそれが現れていく。そのようにあなたを清め、あなたを尊いものとし、あなたご自身も必ずことする。それは行ったところのないところ、初めて通るところ、私たちも何が何だかわからないようなところ、しかし神様は必ずあなたの一歩を重んじてくださり、道を切り開かれる、誰もできないようなそのところを。確かに十字架によって誰が行くことのできない罪の隔てをこの方が切り開いて、御国にその道へと、この方は確かに道を開いてくださったんだ。私たちをそのように引き上げ、本当に親が子供に一緒に行って、この素晴らしい光景を、この素晴らしい体験を、もう子供だけなら絶対に得られないような体験を、私もそういうことを父親に何度もしてもらいました。もう高い高いところに登る、子供だけだったら当然怖くて登れないようなところ、でも父親が一緒にいてくれる、それだけで安心できて、ああすごい、こんな高いところからのこんな景色すごいっていうのは、父親はやっぱり見せたい思うように、そういうに神様が共にいて、私の栄光を、御国をあなたに見せたい、あなたにそこに行っていただきたい、行ってもらいたい、そして道を切り開いてくださる、そのことのために、この方が最も苦しみ多い、そこに踏みとどまり、しかし乗り越える、そのような恵みを与えてくださるんです。私たちがそのことを本当に信じて、また教会がそのことを本当に信じ、このヨルダンの中に踏みとどまる、誰かが本当に危険な、危機的な状況の中にある、遠いところから大丈夫よ、なんとかなるわよという、そんなことではなく、大変だな、そうだね、一緒に神様に乗ろう、そのことの中は本当につらいと思う、そこの傍らに立って、主がその危険を全部とどめてくださって、御国へと導いてくださる、そういうお方であることを信じて、教会が契約の箱、神様の約束を持って、そのところへ踏み出していくような、その教会であるなら、そこに栄光が伸ばされ、困難の中にある人に御国への救いの道が切り開かれていくのではなかろうかと思うんです。まもなく1月17日を迎えようとしています。阪神淡路大震災から長く時間経ってますが、それでもなおまだ困難の中にあるという人もあるでしょう。
この日が近づくたびに私は船田武雄牧師が言われたその言葉、まあ、それを船田健一先生がまた繰り返し繰り返し語ってくださったのでよく覚えているんですけども、船田武雄牧師は震災が起こった直後礼拝の中でこう言われたんです。援助に行きましょうと。本当にその日のうちにバッと行かれたんですけども、まあ、それをこう言われたんですね。私たち京都自身が後遺症を受けるほどに援助しましょうと。あ、これは本当にトラビートを愛していくということなんだなと。できる、本当に主は私たちにできる限りを命じられるのではなく、むしろできないことを命じられることがやっぱりあるんだな。